皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは寒い冬こそ親子で体を動かして元気にということで、ゲストにお招きしているのは調布市や府中市などで親子体操の指導をなさっている健康運動指導士の山川陽子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山川さんの親子体操の教室でも、はい、たくさんのお子さんたちがね、体操頑張ってると思うんですが、やっぱり体を動かすとこうなんか生き生きするというか元気になりますか？
そうですね、皆さんとってもいい笑顔で体操されています、
はい、ぜひ今日はその笑顔をご家庭でもということで伺っていきたいと思います、はい、でまず最初に、なぜその体を動かしたの方がいいのかっていう、なんかそもそもなお話からお願いしたいんですが、
はい、小さいお子さんの場合はですね、体だけではなく心や脳にもものすごくいい刺激が入るんですね、で、まず最初体っていうことに関して言うと、よく動かせばよく食べれる、
はい、
よく眠れるという、もう本当に基本的なことなんですけれども、体の土台作りができてきます、
はい、
で同時に徐々にタイミングよくこう体を動かしたりとか力のコントロールができてきますので、運動の基本ができると同時に様々な危険から身を守るということもできるようになってくるんですね。
危ないっていう時にさっと身が引けるとかね。
そうですね、はい、ぶつかるっていう時にパッとストップするとか、そういうこともできてきますね。
そうなってもらいたいです、
はいはい、
そして心にもいいんですね。
そうですね、やっぱりこうやって何かできたぞという有能感ですね、ママがこうできたねって褒めてあげればもっともっといいと思うんですけど、したらもうちょっと挑戦してみようで、もう一つ上の方に向かっていけたり、もうちょっと頑張ろうというね、こう忍耐力というか、心ができてきますね。
それも育ってほしいなと思うものの一つなんですが、はい、さらに脳と心と、さらに脳ですか？
そうですね、運動するということは脳の領域を、体を動かすということは脳の領域をものすごく使うんですね。で、幼児期は脳の神経回路が発達するすごくいい時期なので、いろんな動きをして、で脳に刺激を与えてほしいですね、
はい、いろんないいことがあるんですね、
はい、
で合わせてママもできれば今回は体操とかでね、ちょっと体を動かした方がいいですよって話なんですが、はいはい、どうでしょう、ママにとってもいいんですか？
そうですね、ママは本当に育児で疲れていて、運動なんかする余裕もないよって思って、そうです、疲れますしまうかもしれないんですけれども、育児で疲れている、疲れというのは同じところだけを使ってしまったり、ストレスが溜まっての疲れがすごく多いと思うので、普段使ってないところをちょっと使ってあげたり、全身を伸び伸びと動かすことによって、ものすごく体が軽く感じてくると思います。
じゃあ、あえて疲れている時にちょっと動かすというのがいいんですね。
そうですね、すごくハードなことはしなくていいので、
はい、はい、
子供と一緒に軽くできる感じでいいと思います。
はい、そして、寒い時だからこそ、動かした方がいいということもありますか？
そうですね、どうしても寒いと、肩や背中を丸めてしまって体をこわばらせてしまう、
肩こりとかね。
そうです、そうです、血行も悪くなるので腰が痛くなったり、手足先が冷たくなったりしますので、ちょっとほぐすような肩甲骨をぐにゃぐにゃぐにゃと動かしたりとか、指先をパーグーパーグーって、足先もですね、行ったりとか、あとは反らすようなストレッチを行うといいですね。
はい、
はい、
それ大人意識的にそういうことできますが、子どもの場合は注意した方がいいことっていうと、
はい、子どもは、寒くても楽しければいっぱい体は動かすと思うんですが、寒い時ってどうしても大人の方が重たいコートを着せたりとか、ちょっとおしゃれにブーツを履かせたりとかして、動きを、せっかく動けるかなっていうところの動きを制限させてしまう場合があるので、なるべくのびのびと、いつでも動ける格好をしておくといいですね。
ね、おしゃれよりも、ということですね。
はい、
はい、わかりました。はい、で、では早速体を動かすためにこう、はい、子育て中でもできる、親子でできる、
はい、
習慣っていうんですかね、
はい、
そういうものがあったらまず伺いたいんですが。
そうですね、体操を習慣化させることはすごく大事なんですけれども、でも習慣化させようと思うと結構プレッシャーで長続きしなかったり、
耳がちょっと痛い気がしま
するので、はい、今すでに習慣になっていることを、ちょっと 運動要素を入れると意外と続くんですね。
それは非常に賢い方法ですよね。
はい、
いやそれはまあ気づきませんでした。はいはい、どう具体的にはどんな風に。
具体的には育児ママは必ずと言っていいほど1日1回は抱っこを子供すると思うんですね。
あ、1回どころじゃなくしますよね。
そうですね、そう大変だと思うんですけど、うん、これが疲れるよの抱っこじゃなくて、うん、私のいい運動のチャンスが来たと思って、はい、抱っこしながらちょっとスクワットをするとか、かかとの上げ下げをするとかすると、
はいはい、
まあ、体の大きな筋肉を使うと体が温まってきますし、うんうんうん、ふくらはぎなんかを使うと静脈瘤などの防止にもなりますので、
お、
は
い、いいですね、
はい、
ちょっと抱っこしたらスクワットかちょっとかかと上げをやろうって決めておけばいいですね。
そうなんです
できれば楽しくやりたいんですが、
そうです、あ、そうする場合はなんか気に入った歌とか一緒に歌えたり、はい、アイコンタクトを取りながらリズムに合わせてやると楽しくできると思います。
赤ちゃんお子さんもね、はい、ニコニコになるかもしれません。わ、はい、かりました、はい、それ以外にこう何かママにいい習慣というといくつかありますか。
そうですね、食べこぼしとかあって床のところをこう掃除する、はい、雑巾で四つん這いになって掃除する時があると思うんですけど、うんうんうん、
ありますね、
はい、でその四つん這いの姿勢でちょっと手を伸ばして肩のストレッチ、
あの四つん這いになって手だけぐーっと伸ばして前の方に、
そうですね、猫が伸びをするような感じですね。
肩の付け根が伸びますね、
はい、脇が伸びて、ね、気持ちがいいです。
気持ちいいかも。
あとは背中を丸めたりちょっと反らせたりとか、
はい、なんかヨガでよく猫のポーズって、はい、それは知ってます私でも。
そうですか、うん、そうですね、一緒に猫さんになろうかって子供と一緒にうーんって伸びをしようみたいな形でやると子供も猫さんになって一緒にやってくれると思います。
雑巾掛けも親子で楽しんじゃおうということですね。わ、
はいはい、
かりました、はい、またその四つん這いのママに何かこう子供がこう絡んできそうですね。私
そう
ですね、しょっちゅう絡まれてました。 そうですね、そういえば
それはそれでもうトンネルにして、はい、で四つん這いの時トンネルを大きくしてあげて、
はい、
足の後ろべったりママはつけてお尻を尖らして山のようにするんですね。で、
はいはい、
ママはもう足の後ろ側が伸びてものすごくいいストレッチになりますし、
いいですね、
はい、子供はそれでいろんなママをジャングルジムに仕立てたりして
登
ったりとか滑ったりとか、
はい
はい、します。
わかりました、
はい、
そういったこともね、こう年齢がこうだんだんこう上になってくると、
はい、
どんどんできるようになってきますよね。
そうですね、はい、
楽しみにしていきたいと思います、はいはい。そして、他にも何かありますか。
そうですね、まあ、ちなみに今のお湯編じゃないですけれども、四つん這いは普通にすることなんですけど、はい、ちょっと応用して四つん這いの反対側っていうんですか、お腹が天井、お尻が床から上がって、はい、両手両足をつけて、まあ、
ブリッジじゃないですけど、はい、ちょっと逆四つん這いですね。
そうですね、はい、逆四つん這いでお腹に子供を乗せて、はい、ちょっとこう歩いたりすると
相当な筋トレになりますね、
はいはい、でもここ全部ね使ってない筋肉を意外と使うんです。ももの後ろ側とか背中とか、背中も肩甲骨寄せてますからね、
はいはい、
いい感じでこう胸も張ってストレッチできますし、腕の後ろ側とか抱っことは違う逆の腕の後ろ側が使われるの で、
はい、で疲れてますけど、はい、これ美容にも良さそうです
しね。そうですね、四つん這いと違ってまた子供とアイコンタクト取りながらできるので楽しくできると思いますよ。
わ、うんうん、かりました、はい。で今度は親子でできる体操を、
はいはい、
まあ、これこそまさに今山川さんがね地域で指導している体操なんですが、
はい、
いくつか知恵を教えてください、
はい、
まあ、お家の中でできるね、はい、手軽なものからお願いしたいんですが、
はい、わかりました。ママは開脚という足を開く、
はい、
よくストレッチとかである苦手な方も多いと思うんですけど、
なかなか私も開きませんが、
はい、1日に1回ぐらいはちょっと開いた方がいいですね。
ちょっと開いてグイッと伸ばすぐらいがいいんですか。
そうですね、
わかりました。
そこでお子さんがいい感じで、はい、その足を障害物にしてまたいだりジャンプしたり
行ったり来たりするんですね、
はい、そうです。
右から左から、は
い、ちょっと踏まれると痛いかもしれないんですけれど
1歳ぐらいの子でもまたげますか。
1歳ぐらいまたげます。一生懸命こう障害物を乗り越えるような形でまたげますね、うんうんうんうん、2歳ぐらいになるとちょっと軽くジャンプができるようになります。はい、3歳ぐらいですともうポンポンポンとこうリズムカルに行けれるように、
反復横跳びとまでは行かないまでもかなり
そうです、ね、
リズムカルに。
そうですね、向かい合って手をつないで、
はいはい、
例えばお母さんが がグーパーグーパーと
足を閉じたり開いたりね、
そうできるようになってくると、お母さんはそのリズムに合わせて逆にパーグーパーグーという形で、
じゃあお子さんが飛んで足を開いたり閉じたりする下をママの足も行ったり来たりする。
そうなんです。
ちょっとこれ分かりにくいかもしれませんが、やってみていただきたいですね。手を持っていれば転ばないですもんね、
はい、そうですね、うん、はい、
分かりました、はい、それから他にはなんか膝の上に乗るっていうのがあるそうですが、
はい、お母さんが体育座りになって、はい、でお子さんの手を握りながらお膝がお山という感覚でお山登りをさせてるんですね、するんですね。で膝の上まで頂上なんですけど、うんうん、登ったらすごくグラグラするんです。
子供ってそんなバランス取れないですよね、はい、
でもそのグラグラ感で一生懸命立とうとする子供はすごいなと思うんですけれども、うんうん、ママより背が高くなって、うんうん、もう見晴らしがちょっと違うんですよ、いつも立ってるところ
と。ちょっとした優越感というかね。
そうですね、
高いって。
そうですね、
グラグラしてもそれでバランス取ることが子供にとっていいですね。
そうですね、はい、手がもし、まあ、離したらちょっと大変なんですけど、ママの方が骨盤、子供の腰をちょっと ね、うん、押さえてあげると子供はそこで手をバンザイとかしたり、
すごい、そこまでいけるようになるんですね、はい、これも 2、3歳くらいでできます、
はい、
やってみてください、はい、それからなんかワニのようにっていう、これは何ですか。
そうですね、これはママより子供の方が得意だと思うんですけど、腕で歩くんです、うん、足で歩くようになっちゃうと、うんうんうん、なかなか腕の力を使わなくなってくるので。
そうですね、ハイハイが終わっちゃうとね、そうなんです、もう使わないです。
昔やってた、昔
ね、
腕で必死においしょおいしょと。
あ、うつ伏せになって腕の力で、はい、肘でこう歩くって感じですかね。
そうですね、
グイグイと前に、
はい、ママもぜひ。
これはママやるの辛そうです ね、体重くって
お子さん乗ってきますよ。
まあ、それも美容のためだ、健康のためだと思って、はいはい、たまにはね、
お尻フリフリとか膝をこう曲げて爬虫類のようにとかすると股関節にもものすごくいいです。
あ、なるほど、股関節にも良さそう、
はいはい、
やってみます、
はい
はい、それから同じくうつ伏せですけれども、はい、なんか手押し車っていうのももうできるんですね。
そうですね、
何歳ぐらいですか。
そうですね、3歳、意外とあれはもっと小学生に入ってからと思いがちなんですが、はい、ちょっと足を持ち上げて体を逆さ形、逆立ちのようにしていくと、
はい、手だけで歩くんですね。
子供はそのハイハイ、ハイハイっていうか腕で歩くのをやっている子さんはもう腕を伸ばして、肘を伸ばして腕でしっかり歩くことができるようになってきますね。意外とママがびっくりすると思うんですね。
なんか手押し車やってる子ってみんなに笑ってますけど、はい、楽しいんですね、はい、きっとあれね。小学生なんか見てても笑ってるけど、
ね、
きっと楽しいんでしょうね、
はい、
その楽しさを3歳ぐらいから、
はい、ちょっとお試し、無理やりやらさせる必要はないんです。やりなさいとは絶対言わないで、ちょっと足を持って
できる範
囲、ね、動いたっていう感じで、はい、
何メートルも歩かさなくていいですね、
はいはい、ちょっとできたっていう感じがあるといいです。
一歩でもいいですね、
はいはいはい、
分かりました、はい、それからどうせならですね、こう楽しくということで少し道具類を使って遊ぶ遊びも教えていただきたいんですが、
はい、そうですね、例えば、まあ、もう身近な道具なんていうのも身近なものでいいんですけど、新聞紙を丸めてボールにして投げるという動作ですね、うんうん、親子でキャッチボールでもいいんですけれども、例えばゴミ箱を狙って的を作ってあそこに入るかなっていう投げる。
いや燃えそう親子で。
そうですね、あとついでに新聞紙を丸めて棒にして、はい、まあ柔らかいのでいいんですけど、ちょっとセロテープで貼って竹刀のような棒を作って軽くチャンバラごっことか、
あ楽しそう、
そのボールをポンってやってゴルフみたいにしたりとか、
いくらでも遊べますね、
はいはい、
楽しそう、はいはい、寒い冬にね外行けない時なんかいいですね。
そうですそうです、はい、
はい、分かりました。でもそうは言ってもね、できればお外にもちょっと行きたいなと思います、
はいはい、やっぱり新鮮な空気をね時には吸ってほしいんですけれども、
そこでおすすめの遊びというとどんなのがありますか。
そうですね、例えば公園に行ってちょっと今時恥ずかしいかしら、パンツのゴム紐、パンツのとかじゃないです、白いゴム紐ですね、あれでこう2メートルぐらいの長さで輪っかにするんですね。で電車ごっこって昔私たちやったかもしれない。
今でもやりますよね。
やりますか、うん、そうですか、うん、もうそれを持っていけば結構子どもたち、はい電車だよしっぽぽとか出発進行とか言うと走り出しますので、
もうそれだけでつけただけで走っちゃうという、
はい、ママも一緒に走ってくださいね。いい
です
ね、
ママもか、分かりました。
2人じゃないとあのゴムは、ね、
それもそうです
たわんでしま
う。親子で走ってください、はいはい、他にはどうでしょう。
あと似た感じなんですけれども、うん、 ママのちょっとズボンの、あのスカートでもないんですけど、あのウエストのところに尻尾のように紙紐みたいなのを作って、こう尻尾だよって言って、こう取り合いっこみたいな。
あ、じゃあママが尻尾をつけて子供に追いかけて取らせるっていうイメージ、はい、そう
ですね。もちろん子供さんにも尻尾つけて、二人で尻尾つけて、はい、
結構必死で逃げそうです、親の方も。
そうです、そうです。
取られまいとしますよね、はい、なぜね、はい、こう負けたくないって気持ちが湧くんですよね子供なのに、はい、それからあのなんかこうどっかを歩かせるっていうことだと、細いところよく子供歩いちゃったりするんですけども、
そうなんですよね、
ああいうのもいいんですよね。
すごくいいです、バランス感覚を鍛え、うんうん、あのと使うんですけれども、はい、あのママの方はちょっと忙しい時はイライラするかもしれないんですが、
ちょっとね、花壇の縁とか歩きたいって言って、はい、めんどくさい、やめてよって言っちゃうんですけど、は
い
は
い、
やめ、
でもあれがすごくいいんですよ。
そうなんですか、
はい、やっぱり転ばないように一本のラインを歩くっていうのは非常にいいので、うん、まあ、もちろん最初はママが手を取って、うん、だんだん子供の方からママの手いらなくて自分で歩こうとしだすと思います、
う
ん、
危なくないところでっていうのが、ね、そうですね、条件ですけどね。
そうですね、なんかいい場所があるといいですね、
うん、あとはなんか白い線の上を歩くっていうだけでも良さそうです、ね、そうです、はい、危なくなければ、ね、
はい、
うん、ぜひそんなこともしてみてください、はい、であの子供ってあのどうしてもママに遊んで遊んでってね、リクエストが多いと思うんですけれども、はい、こういうのやっぱ答えてあげないといけないですね。
そうですね、うん、もうそのためにもママもちょっと体力をつけて頑張ってほしいですね。
わ、はい、かりました、はい、ぜひあの今日の話を参考に、はい、寒い冬乗り切ってね、楽しく過ごしていただきたいと思います、
はい、
今日は健康運動指導士の山川陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。